沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
あ、 L サイズになって1月からは、1月に1回ということで言った矢先、1月号2月号と出して3月号更新できませんでした。ドドドド、本当に申し訳ございませんでした。もうだからもうこの際ね、不定期更新っていうことにして毎月って言わないで、下手したら月2回かもしれないしね。その前は隔週にしてたんですけどね、だんだんこのなんかサボってんじゃないの的な感じが、いや実は正直言うとですね、まあこのポッドキャストってね、その選曲っていうかね、まあ、といろんな条件をくぐり抜けた楽曲しかかけられないわけですよ。それで結構大変なんですっていう言い訳をとりあえずしておく。はい、というわけでお久しぶりです。 KEN 子供の子健康です。まあちょっとね、この番組でもボソボソと言っておりましたけども、私会社員をね、人生初めてですよ、30代も末期に差し掛かってね、1年3ヶ月会社に、同じ会社で働くってことに、それまでは一番長くて4ヶ月事務局に所属するというかね、事務局員として、まあ、期間限定で入って、毎週月曜から金曜まで朝8時半から5時15分まで働くみたいなことをしたのは、それがね2005年が初めてなんで、まあ、つまり、まあ、私が、まあ、20歳の計算ですかとことんサボを読もうとしているで、それから、まあ、離島フェアのお仕事でね、4ヶ月間お仕事させてもらってっていうのが何回かポンポンポンとあったんですけど、今回は、老人介護大会のお手伝いということで、10ヶ月間事務局に入ってくれって言われて、とある広告代理店におりましたけども、それがまた契約延長で、この3月まで働いてました。なのでやっぱね、1年いるっていうことをやったことがないので、1年こういると仕事っていうのはだんだんこう積み重なっていくんだなっていうことを実感せざるを得なかったというかね、まあ、プロジェクトだけで入るとプロジェクトの終わりで終わりなんですけど、だんだんそのなんかちょっと社員的な位置になってくると、あれとこれとあれで一緒に同時進行で行くんだなとか、あと一番大きかったのは、今までフリーだと人を選べたわけですよ、仕事する人はね、この人はちょっともうしばらくは一緒に仕事したくないなみたいな人は避けて通るとか、でも会社って避けれないんですよね。もう大変勉強になりました。本当にあの世の中の社会で仕事されている方って偉いなって改めて思いました。やっぱりね、じゃあ辞めりゃいいじゃんみたいないうあの考えもやっぱり自分の中であったりしたんだけど、まあ私はその選択をしようと思えばできる人だけど、どうしてもやっぱりその選択肢としてさえそれがないという人もやっぱいるんだろうなということで、うんうん、まあ何でもかんでも全部が全部わかるわけでもないし、体験してみなきゃわからないことばかりというのこともわかるけど、まあ、人生短いので何でも全部を経験することできないので、あとはおもんばかるばかりこういう思いをして、例えば6、ね、60歳まで65歳まで働いてる人もいるのかなとか、まあ、おもんばかるいいきっかけになりました。まあでもやっぱり私はその、まあ、このまま社員になればっていう話とかもあったんですけど、それは今度は自分の選択肢で安定を求めるかとか、ね、やっぱりじゃあポンとじゃあ仕事なくなってどうすんのとかっていう人もいるけど、私はもともと仕事がなければないでどうにか自分で探して、もしくはまあ運よく仕事いただいてとかで仕事してきたので、またその生活に戻りたいなということで、まあ、この4月からまたフリーダム健康としてですね、帰り咲きということで、この番組ようやくまたちょっと冷静に考えてから番組を作り直そうかなと思ったんですよね。4月ですし、番組改編の時期だしってことで、まあ、ちょっとね新しく刷新しようかななんて思いましたがまあ何せねすごいんです。やっぱりどんなイベントでもイベントが終わったたんびに事務所とか自宅にガッシャーってこう袋にとりあえず詰めて持って帰れみたいな感じで持って帰って、そしたらもうそれをちゃんときれいに精査して分別して次に至る前にもう次の忙しいのが始まってということで、だんだん積み重なってたのが大変なことになってるので、とりあえずしばらくはその辺もこうちょっときれいに整理する時間をもらいながら、あとは結婚出産に向けて寿退社って言ってたんですけど、残念ながら寿退 社になりましたね。ことぶきたいと言い続けたママの退社ということになりましたけど、まあやっぱりね、ちょっとゆっくりしないとダメだなと思いまして、まあ甘いとは思いますけど、まあその本当にね、通常これぐらい忙しく、まあでも徹夜とかもね、会社に朝一番来る人が、健吾さんまだいる、またいるんです、また徹夜ですかみたいなことも多々あったんですけど、まあそれはね、やっぱ一人でどうにか次の会議までにこれ全部もうね、ホチキスして出したいとか思ったら、もう下手に帰ってる場合じゃねえなみたいなのがあって、まあ頑張りましたけど、まあいろんな経験もできたし、自分の力量とか、うん、まあ自分のポジションっていうか立ち位置とかもいろいろ勉強になりましたっていう話でございました。4月から、新しい学校に行ったりね、社会人になったり、もしくは違う環境になったりした人もたくさんいるかと思いますが、それはそれでどこにもどんな苦労もいろいろあると思いますけど、とにかく10年後にネタになるようなことにしたいなと思っています。常にね、きついもきついことも楽しいこともね、あの時はああだったな、はははと言えるように、積み重ねていきたいなと思っております。さあ語りまくりましたけど、そろそろ曲いっていいですか？まあ心機一転ということで、本当はね、前々からこの番組で棚から一つかみをやりたいって言ったんですけど、やっぱり10分間の枠の時はあんまり遊びができなかったので、この30分枠になって、でちょっとね、今日は棚から一つかみをちょっとね3枚ほど持ってきてみました。でしかもちょっとタイムリーな話に関わるところも紹介しながらなんですけどね、もちろん音楽っていうのは、例えばこれ何十年前のアルバムだよって言ったって、今聴いても今かっこいいものはかっこいいし、それをカバーしてる人の話題があったり、過去のものなんだけど過去で終わってる話っていうとあんまりなかなかないんですね。まあ少なくとも自分がここで書きようと思うってことは、今も生きてる音楽っていうことなんで、その歌ってる人が死んでようと何しようと音楽は死なないっていうのが、もう私はもう断言定説だなと。まあ、誰が言った言葉か分かりません。でも自分では自分が発した言葉だと思ってるのでね、音楽、人は死んでも音楽は死なないっていう、確信のもとにね、今日も曲をかけたいと思うんですけど、実はね、この CD、 今からかける CD 自体は2001年かのアルバムみたいです。アルバムじゃない、ミニアルバムか。石垣島出身の大所帯バンドとしてはね、当時はね、なかなかいなかったんじゃないかな。すごいかっこいいバンドがあったんですよね。南西楽団っていうバンドがいて、でファーストアルバムの時に出会って、実は私が当時1999年頃からクラップアンズっていうね、イベント当事務所を立ち上げて、イベントを始めた時だったんですけど、それに、まあ、ラブマシンガンというね、バンド、4人組のバンド、すごく、まあ、いいバンドだなと思って、サークルの先輩でもあったんですけど、応援していきたいなと思っていたので、まあ、自分のそのクラップハンズっていうオムニバスにも参加してもらってるんですが、そのドラムの、大浜智樹っていうのがいて、まあ、智樹は石垣の出身っていうことで、その智樹の同級生たちのバンドっていうことで紹介されたのが南西楽団でね。南西楽団っていうバンド、すごいファンキーで、もう今もうこんなバンドあんまいないんじゃないかなと思うんだけど、すごくいいバンドだったんです。で今もね、もちろんそのメンバーの人たちはそれぞれとまた活躍をしていてね、例えばドラムの田代浩一とベースの向井里当たるは、ビギンのサポートドラムやベースを経て、今は沖縄のホームソングなんかのプロデューサーをしているのが当たるで、まあこの番組でしょっちゅう歌の日前夜祭、歌の日の関係のことでね、当たると私と、あと山本龍太っていうね、東京の BYG っていうライブハウスであったピアノ弾きと一緒にやったよって話でしょっちゅう出てきたと思うけど、その向井里当たるが、まあ、そもそも何で出会ったかっていうと、その南西楽団のバンというバンドのベースだったんですが、今結構いろんな人のプロデュースもしているし、自身のユニットもやってるしっていうことで、まあ、タームソングじゃなくてホームソングですね。沖縄のホームソングの中でも結構ね、向井里当たるの、アレンジメントっていうのは結構あるんですけど、今日はせっかくなので、南西楽団2001年に出ましたミニアルバム、南西楽団の、ボーカルが忍で、ドラムがこうちゃん。こうちゃんはノーズウォーターズのドラムをしたり、で、ビギンを経て、で、今はまた自分のユニットやったりしてますけどね。で、ベースが向井里当たるでしょ、それからボーカルが中曽根忍で、ギターが宮原信弘、チョチュはまたこのボーカルの忍と2人でオレンジクローバーっていうねユニットをやったりして、それからトケちゃんっていうねキーボードは今また先島ミーティングのサポートやったりとかもしたかな。 まあ、各地でピアノを弾いてるのでね、まあ、あちこちでトケちゃん知ってる人もいると思う。この前桜坂劇場で久しぶりにバッタリ会ったんですけど、でそれからパーカッションにチコちゃんね、チコ今はディアマンテスにいますね、それからアキコちゃんね、高峰アコちゃんっていうのがフルートを吹いていたっていうね、この7人のバンドです。はい、まあ、そういうことで曲を聴いてもらいたいと思います。で今言った通りね、その作曲向井里あたるで、作詞が忍ぶで、このアルバムに入っている曲です。空にあるビーチ。 聞いてもらっているのは南西楽団の空にあるビーチ、いい曲でしょうと言いつつもごめんね、ポッドキャストで聞いてる人は曲が今カットされてると思います。実はこの4月からですね、私がかけたい曲をかけようとジャスラックにかかってると、ポッドキャストではダウンロードされるたびに私がお金を払わないといけないことになってしまうので、これまではジャスラックにかかってない曲ばっかりを選んでもう探してねかけてきたんですけど、もう限界だなと思って、かけたい曲はかけられないことに実はストレスを感じてきていたので、実は急遽ですけどもというか、まあ、この4月、ね、間を空けた の言い訳としてもなんかよくわかりませんけど、とにかくかけたい曲をかけよう、そうするとオンエアの方では聞いてもらえる、でポッドキャストで聞いてる方大変申し訳ないんですけど、どっかで調べて聞いてそうすればもしかしたら、でも私の話術でこれ聞きたいと思ってくれたら昔の CD をね、このなんか掘り起こすことになったりとかすればいいなと思いますし、まあ、ちょっともうちょっとね、まあ、違う方法をいろいろ考えたいと思う。やっぱ音楽は死なないっていうのを実証していきたいので、どんなに昔のアルバムだろうがちゃんとかけれるようなね状況になればいいな、もしくは私が全国放送とかにやればいいんじゃない言うのはただそういうことで南西楽団の曲を聴いてもらったんですけど、何が言いたかったっていうと、そのさのオープニングでもね、その現代もその現在もミュージシャンたちは続いてたり音楽が続いてるよって言うんだけど、実はこの八重山のミュージシャンたちは私は本当に友達が多すぎて、なまりもなんかマーロムソンドとかって言ってたら、あんた八重山の人ねとか言われるぐらいですけど、ね、八重山本当にいいミュージシャンたくさん、まあどこにもいっぱいいいミュージシャンいるんだけど、特に私がこれまで出会ってきた中でなんか八重山のミュージシャンってなんかね先鋭的というかね、今のサウンド聞いてもらっても、まあ、ごめんねポッドキャストの人はね、聞いてもらっても分かると思う、すごく進んでるというかさ、ナウイって言った言い方がダサいかなんかね完成度が高いとか、メジャーサウンドっていうね沖縄テイストっていうところに執着せず、でもなんかこう南国サウンドに仕上がってるっていうのがね、八重山のクオリティなのかなと思うぐらいで、その中心的な人物っていうのが、まあ、先ほどの南西楽団の長中っていうね、宮原信弘もそうなんですけど、あとねゴーヤカンパニーって今ね食品関係 のお店を会社を立ち上げているイラミナ誠さんっていう人がいて、誠兄にはサザンオールスターズのリハトラというかね、桑田さんが歌えない時、歌わない時彼が歌うみたいな仕事もしてたらしいんですけど、今ボイストレーナーとかもしてるらしいんですけど、まあ、その食品の会社の社長もしながら音楽もやっていて、でこのマコトニーニのプロデュースでバガダバンドっていうね、CD というかが出て、この前ポーッとどっかのラジオで聞いて、わっし面白いやしと思って、絶対これマコトニーニが絡んでるなと思って、マコトニーニはまた This I See っていうユニットもあってて、これまたねなんか男のなんかまたなんていうかね、もうなんかイケてるっていうかね、このなんか都会的なっていうんですか、まあ、そういうサウンドのユニットやってたんですけど、今回はね八重山アーティストを中心としたゴーヤカンパニープロジェクトの架空バンドっていうことで、これバガダバンド、メンバーはゴーヤカンパニー所属のイラミナ誠、宮原信弘の他は固定化せずに、イベント開催地や趣旨に応じて全国各地に在住する八重山アーティスト、八重山ブレーンミュージシャンで、メンバーをその都度ブッキングする流動スタイルということで、これ今回はねバガダバンド八重山ポップってタイトルの CD10 曲入っています。でゴーヤカンパニーのサイトから視聴もできるようになってますので、ぜひこれね今日曲がかポッドキャストで聞けなかった方は、これこそまさに音楽を欲して渇望していただければ幸いと存じます。はい、でポッドキャストでじゃなかった、この視聴もできるし販売もしているし iTunes ストアもありますので、ゴーヤカンパニーね、ゴーヤーと伸ばさないよ、ゴーヤカンパニーバガダバンド調べてみてくださいね。はい、ということで最初の話題だけでもだいぶ20分ぐらい進んだんじゃないかと思うんですけど、あとはですねまたもう一曲かけたいんですけど、まあ、私がここまで、まあ、こういうイベントもやってきましたよっていうのを一回たどるにあたり、絶対に欠かせない人たちがいてですね、知念指導という人がいて、12月の末で、19年の歴史に幕を閉じた K マインドの店長をしていたんですけどね、また今度は奥さん、そして子供も生まれて、また新たなスタートを切るということで、まあ、ここでお祝いも込めて、そして私の歴史に欠かせない人ということで曲をかけたいと思います。知念指導が率いる4人組のバンドで、これまたねちょっと過去のものを掘り出してきましたよ。2004年に出た CD ですね、ゲットで、希望の風船。
い屋根のそばから空を見て求めてはやまないその思いを空に描き彼は決めた広がる世界に今一つ歩き出そうと君はいつか僕に話したあの熱き思いはまだありますか僕は今もその君の瞳とあの言葉が忘れられないんだ誰のせいにもできないのだからそうさ希望の風船を手にし不安と戦うのさ始めよう心が歌い出す時へ絶望とか悲しみとか乗り越えてゆくんだ朝が悔しかった。それでもあなたに出会えたのだ。そうさ、希望の風船を手にし、不安と戦うのさ。時へ絶望とか悲しみとか乗り越えてゆくんだ望むべきものはただこの胸の中誰が知っているとかそういうわけじゃなくこの胸で静かに咲いてるのさ
はい聞いてもらっているのは知念指導率いるゲットーのゲットー進化月明かり進む歌と書いてゲットー進化の中から希望の放線でしたなんかね指導さんの歌はどんな時に聞いても元気が湧き出てくるじわじわとというのがすごく好きだし指導さんという人自体が私のリスペクトする人ですので今日はね紹介しましたけど、まあ、これはねジャスラックにかかってなかったのでかけてたのでポッドキャストの方も聞けたかと思うんですけどそしてね今度はあのライブ告知にも関わってくるんですけどこれまた私の尊敬する先輩ミュージシャンたちたくさんいるんですがその中の一人にジョニー・ギノワンというのがねおりまして6月の末にまたウクレレビーチパーリーというイベント去年に引き続き宜野湾市内であのやるということが連絡が入りましたんでね私も出演させていただきたいとこういうことになりましてまあこれは詳しくまたね後日ご紹介するとしてももう6月の話してるわけですよ4月なんですけどねやっぱもうあっという間に来ますからね6月なんかねで実は6月の頭に続いて紹介する人のライブがあるんですけどその情報が入ってきたので実はね私ともうこの数年一緒にツアーしたり私の楽曲をプロデュースしてくれたりしている千葉の辰巳がなんと有名な共演とこんな人たちとライブするんでぜひ開けといてってもう早くから連絡はあの Facebook 上でも公開されてましたけども6月の2日にシャイ&トロピカリズムの沖縄ツアーライブインナハーというのがあります これね、あのジョニー・ギノワンさんがハートビーツとしてデビューした時の、まあ、相方というかね、まあ、レノン・マンカートニーみたいな関係ですかね、そのシャイさんがですね、またソロ活動ずっと内地でやってるんですけど、沖縄でのライブがあります。でシャイさんのサポートしますのは沖縄屈指のドラマーとベーシストの2人組、まあ、ドラマーというには本当になんか彼を表現してないんですけど、宮田誠さんってパーカッションからギターから何でもやるんですよね。ピアノも弾くし、でドン・クボタというねベーシスト、彼ももう本当何でもできるんですけど、その2人がサポートしてのシャイ&トロピカリズムで、それになんとローリー・クックですよ、ザ・ワルツので、千葉の辰巳、ちょっと辰巳に生まれ変わりたいぐらいこの豪華な、そして男臭いイベントですけど、6月の2日に、那覇市は雲路交差点のすぐ近くにできましたアウトプットというライブハウスでライブがあります。6月の2日もう予約開始されてますんでね、早く予約した方がいいですよ。ということで、ちょっと古い CD を今日はねいっぱい掘り起こしてきたんで、古いのの中からこれ多分2000年に出たやつじゃないかしら。で私の CD にサインされて2006年になってますから、もうどんだけ歴史が経ってんだということで、シャインさんのラフ&タフという CD の中から、これジョニー・ギノワンが作曲した曲です。青い月の笑う夜。
ひとしきり思い出かき集め、肩越しに見送る、錆びついた雨に打たれながら、頭を溶かしてる、後ろ向きで佇む街に張り付いた笑い声、雨の日ばかりじゃない、決してさよならだけじゃない、風の日ばかりじゃない、そして一人じゃない、ブルースが絡みつくよ、ぬくもりに溺れたい、夢だとか憧れはいつだって駆け足で追い越してゆく、駆け引きだけがうごめく街に蜃気楼を追い求め、雨の日ばかりじゃない、決してさよならだけじゃない、風の日ばかりじゃない、そして一人じゃない、
聞いてもらいましたのはシャイさん、ね、作曲はジョニー・ギノワンでね、青い月が笑う夜でした。いや本当にね、沖縄出身、そして現在もずっと活動しているたくさんのいいアーティストもいます。そして沖縄にまつわるたくさんのいいアーティストもいます。またこの番組で紹介していた大阪のカールメラもついにメジャー契約をしたんですね。もうぜひ皆さん、私にも情報ください。私もなるべく私が持ってる過去の音源とかでもなんか全然古く置いていかれるのもったいないなと思うんでね、これからも遠慮なく過去の音源を掘り起こしていきたいなと思って、その方が楽しくなってきた部屋掃除も頑張るぞ、イエーイビバフリーダムということで、これからも自由に頑張っていきます。あとは一人じゃないって言いたい、伴侶募集中よろしくお願いします。それでは今度こそ寿退社、もう退社する会社もないんですけどはい、ぼちぼち頑張りますということで、今年度もね、今後ともまた改めてよろしくお願いします。楽しくね、自由にやっていきたいと思います。まあ、番組も結構ね、新しく枠組み変えようかなとかいろいろ考えたけど、まあ考えながら楽しくやっていくんで、今後ともご指導ご鞭撻、そしてご視聴いただけますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。健康でした。
78